どうも、声を聞けば猫背がわかる、ボイストレーナーミカです。今日は人混みで声が届かないとこんなに悲しいことが起きるのかという、実際に私が目にした、お話、エピソードを元にお伝えしていきます。週末のフードコート、騒がしいですよね。あそこ、そこでですね、とある親子が、すごい悲しいことになっていて、これって本当に誰にでもあるというか、もう経験してるんじゃないかというふうに思ったことが起きました。お父さんとお子さん二人がフードコートに来てですね、席取りをしたんですね。で、お父さんが、ちょっとお父さんのやつ見てくるわということで、子供を席にいてもらってね、場所取っといてと。そこから動かないでねっていう風に話をして、ふっとお父さんは言ったんですね。で、そこで、子供たちが、お父さん違う違う、ハンバーガーだって、ハンバーグじゃないの、ハンバーガーとか言って言ってるんです。子供たちはハンバーガーが食べたいと。で、たまたまなんですけど、お父さんが向かった先がハンバーグ屋さんがある方だったんですよね。で、ハンバーグ屋さんがある方で、で、違う違うみたいな話をしていたんですよ。でも歩いてるので、もう少し距離はありながら、お父さんは、違う違う、お父さん自分の見に行くから動かないでよ、待っててよみたいなことを話してたんですね。で、距離としてそうだな、10メートルもなかったかなぐらいなんですが、周りは騒がしいような状況だったんですよね。で、それもあってだと思うんですけど、お子さんにはね、そのお父さんが、お父さんの見に行くだけだからっていう言葉が届かなかったんです。で、もうお父さんたら、みたいな感じで、お姉ちゃんの方がね、弟くんに、あんたここにいなさいよっていう感じで、お姉ちゃんがお父さんの方に行って、ハンバーグじゃないって、みたいなことを言いに行ったんですよ。そうしたらね、その弟くんも、お姉ちゃんの声聞こえてなかったんでしょうね。なんか、荷物も何も持たずに、席をね、カラッと開けちゃったまんま、お兄ちゃんみたいなについて行ってしまって、はちゃーと私は思っていたんですね。全部私は聞こえてますから。いやーなんて思ってたらですね、もうお父さんは、何やってんなーという感じで怒ってしまって、で、子供たちがね、席に戻ってきたんですね。で、お姉ちゃんはお姉ちゃんで、もうとか言いながら、あんたここにいてって言ったじゃんっていう感じで弟に怒るわけですよ。で、弟くんはよくわかってないし、なんか怒られたみたいな風にしていて、あるよね、こういうこと、なんて思っていました。で、そうこうしている間にお父さんが帰ってきた時に悲しいことが起きたんですよね。お父さんはね、ちょっと、やっぱね、腹が立っちゃったのもあったと思うんですけど、お姉ちゃんに対してね、お姉ちゃん大丈夫？耳大丈夫？聞こえてる？みたいなことを言ってしまってたんですね。言い方と思ったんですけど、でもちょっと、そんなこと言っちゃう気持ちもわかるなとも思ったりしつつ、これは悲しいってすごく思いました。お父さんの声が、子供たちに伝わっていれば、お父さんはただ見に行くだけだねって待てたし。でもそれがなければ、お姉ちゃんが弟くんに、あんた待ってきなさいよみたいなこともなかったし。悲しいと思いました。これね、お父さんの声の出し方がですね、別にそんな小さい声とかではないんですけど、割と体に響くような、そんな声をされていて、体の中にはすごく響いてらっしゃるので、多分ご本人、自分にはよく聞こえていたと思います、あの声。でも、その声は、周りに響くような声の出し方ではなかったので、妹ちゃん、お姉ちゃんには聞こえなかったんだろうなと。しかも、ああいう人混みの中なので、ちょっと声の出し方っていつも通りだと届かないんですよね。で、もうちょっと声がこう前に出る出し方が、お父さんができていれば、この悲しいことは起きなかった。たのにっていう風に、すごく思いました。ただ、声を前に飛ばすみたいな方法って基本的に習いませんよね。私は学んできたから知っているだけで、いや、そういえば中学校でも高校でもそんな勉強してこなかったし、いや、誰も知らんわと思ってね。いや、これは本当にもっと伝えていかなあかんなっていうのをすごく思いました。 一番悲しかって最後の最後に、ああやっぱり私はもうちょっと伝えていこうっていうのをさらに強く思ったのが、なんとご飯を食べてる時に、その家族がね、そのご家族がご飯食べてる時に気づいたんですけど、ハンバーガーを食べたかったのは弟くんだったんですよ。お姉ちゃんうどん食べてたわお姉ちゃんは自分のためにじゃなくって、弟くんのために、お父さんハンバーグじゃないんだ、うちの弟はハンバーガーが食べたいんだよって、弟のために行動をしたんだけど、お父さんにも怒られちゃったし、弟くんも席離れちゃったからもうってなったしっていう、つらーって思いましたね、うん、でも本当に学ばないし、これあれだな、あの義務教育でやった方がいいな、声の出し方ねいや本当にこんな悲しいこと起きるかと思って、なんか、すごく強く思いました。声ってね、普段出してる声と、ああいう人混みでいる時の声って、やっぱ若干変えないとダメだし、ただただ大きい声出すだけじゃね、届かない。喉も疲れるしね。喉は疲れないんだけど、ああいうところでちゃんと届く声みたいなのはあるんですけど、出し方ってね。やっていくわ。伝えていきます。まあ、とはいえね、体の、普段やってないやり方だったりするので、簡単にできる方法を一つだけお伝えしておきます。もうこれ一個だけで、人混みの中でスコーンと通る声になるかっていうと、何回かやって体が慣れないと難しいかもしれないんですけど、まあ、一個簡単にできるやつをお伝えしていきます。ぜひね、フードコートでお子さんに声をかけるときは、ここを意識してみてください。声を出すとき、大きい声を出すときにですね、あーというふうに、まあ、喉とか口とかこの辺に、まあ、力を入れて喋ってしまうと逆に響かなくなります。さっきちらっと響きの話をしたんですけど、力が入ってしまうと共鳴しにくくなってしまうんですね。逆に力を抜いた方がワンワンワンワンワンワンという感じで響きます。なので、力を入れない。力を入れないんだけど、ふにゃふにゃじゃ声が届かない。ほな、どうしたらええねん。はい、背筋を伸ばしましょう。はい、背筋を伸ばして、この前もお話ししたと思うんですが、お腹、しかも下っ腹の方がいいですね。下っ腹の方に、ちょっとパワーを溜め込むような感じで、息を吸って吐いてをしていきます。まあ、腹式呼吸なんですけど、腹式呼吸っていう風に具体的にイメージできなくっても大丈夫です。おへその下、下っ腹のところにちょっと意識を持っていって、息を吸って吐いて、で、肩周りはリラックスした、その状態で声を出します。この時気をつけるのが、ふにゃーという風に背中が曲がってしまったり、喉元にぐっと力が入っていったりしないようにします。まあ、わかりやすいので、空手とかのハッハッみたいな、ああいう感じの声を出す感じって思ってもらったらいいです。まあ、私、空手はやったことないですけどね。空手やったことないですけど、やったつもりで、ハッハッという感じでやっていきます。で、ハーの時に、今みたいに、ハッハッハッ、ここ、喉で、あっあってこうやってやってしまうと、響きません。そうじゃなくて、さっき言った、下っ腹、ここにパワーを貯めるような感じで、言うたら、おへその下から声出てるぐらいの気持ちでいたらいいと思うんです。口からじゃなくって、おへその下に口がついてて、こっから、はっ、はっ、はっ、こんな感じで声が出せると、喉は楽なんだけど、よく響く声。特にああいう騒がしいところでちゃんと通る声っていうのが出ると思います。はっ、はっ、じゃなくて、はっ、はっ、はっ、こんな感じです。手やったけど、いきなりね、このお腹のおへその下に口があるイメージがパッとできる方はいいですけどね。まあ、イメージを具体化できるというか、イメージを体現できる方は、これでパッとうまくいくんですけど、まあそうじゃない方もいっぱいいると思うので、またね、違ったアプローチはどんどん伝えていこうと思います。まあ何しか姿勢を整えて、お腹の下の方に意識を持っていくっていうのは、どのパターンでも、一緒かなと思うので、フードコートで声を出すときは、なんとかちゃーんじゃなくって、お腹の、おへそおへその方にパワーを持っていって、それで、 なんとかちゃん、こっちだよっていう風にやると、ちょっとうるさかった？大丈夫かな？喉は楽な状態で声が出せます。喉や口に意識を持っていかない。よかったらやってみてください。ということで、ちょっと今日は長くなってしまったんですが、とある、家族を見て、つらーっと思ったお話から、声の出し方って知らないもんねというところでお話しさせていただきました。何か参考になったら嬉しく思います。では、明日はですね、この続きがありまして、これ、こっちも大事よねっていうのを同じ家族でね、感じたことがありましたので、そのお話をしてまいります。よかったら明日も聞いてください。今日もあなたの声のアウトプット応援してまいります。ボイストレーナーミカでした。またね。バイバイ。